楽しみ方もいろいろ。ワクワクの一日。国内外のパビリオンがずらりと立ち並ぶ万博会場。便利な事前予約制度も活用できますが、会場内の案内所などに設置された端末機で、当日に観覧予約できるものもたくさんあります。また、予約なしで観覧できるパビリオンやイベントも多数。気軽に訪れて、大屋根リングの上を歩いたり、フードコートで食事を楽しんだりしながら、万博で一日たっぷり遊び尽くしましょう。我が地元、住吉区にもキャンパスがある。大阪公立大学の取り組みに注目。1、イーダグループホールディングス株式会社と共同でパビリオン出展。鮮やかなに詩人織を前面にまとった外観が、会場内でひときわ目を引く、イーダグループ、大阪公立大学共同出展館。館内では、最先端の技術や脱炭素社会に向けた新エネルギーによって、誰もが健康的で快適に暮らせる、未来型住宅や、巨大なジオラマで表現した未来都市、ウェルネススマートシティを紹介しています。予約、抽選対象、2つのギネス世界記録、世界最大のに詩人織で包まれた建物、および世界最大のセンス系の屋根に認定されました。インタビュー、大阪公立大学とイーダグループは、約10年にわたって人工光合成技術の共同研究に取り組んできました。このパビリオンでは、実際の人工光合成装置や万博期間中に行う実証実験の映像などを公開しています。天然の光合成では、植物の葉に太陽光が当たって二酸化炭素からデンプンが作られます。人工光合成はこの仕組みを真似て二酸化炭素を活用したエネルギー創出を目指しています。実は研究が始まった頃は、住宅一軒分のエネルギーを供給するには葉の部分として長い陸上競技場くらいの広大な面積が必要でした。しかし今では、家の庭くらいの面積で可能になりました。今回の展示は、社会実装に向けた大きな一歩、さらに6ヶ月の実証実験を経て、実際の住宅への搭載につなげ、最終的には送電線から電気を供給しなくてもいい住宅を作るのが目標です。万博を一つの契機として、2050年、カーボンニュートラルの実現に向けて引き続き研究を進めていきます。ぜひ展示を見て、脱炭素社会を身近なものとして実感していただけたら嬉しいです。大阪公立大学人工光合成研究センター、天尾豊教授。2、大阪ヘルスケアパビリオンに命の泉を設置。予約、抽選対象。インタビュー、大阪府、大阪市が企業や団体と共に出展する大阪ヘルスケアパビリオン。この建物の前に、大阪公立大学と4つの企業が連携して設置したアクアポニックス、命の泉があります。アクアポニックスとは、水産養殖、アクアカルチャーと水耕栽培、ハイドロポニックスを組み合わせた循環型の生産システム。魚の排泄物を微生物が分解し、それを養分として植物が吸収し成長することで、水が浄化され、魚にとって快適な水環境が保たれます。自然界の縮図ともいえるこのシステムは、魚と植物の両方にとって、まさにウィンウィン。また、アクアポニックスは食料生産装置であると同時に廃棄物処理装置でもあるため、食料問題と環境問題の解決に貢献できる方法として注目を集めています。万博での展示を通して、未来を担う子どもたちに命の循環の大切さを伝え、食料生産と環境保全の両立について考えてもらう機会につながればと思っています。大阪公立大学植物工場研究センター、センター長北谷義明特任教授。3、ボランティアリーダー育成プログラム実施と万博での活動。大阪公立大学では、万博に向けて2022年度から学生と一般市民向けにボランティアリーダー育成プログラムを開講。受講生の多くはボランティアスタッフとして、万博会場や主要駅、空港などで来場者の案内やサポートを行います。インタビュー、昨年度にプログラムを受講して、市民の方たちやボランティア団体とのつながりができ、一緒に活動できる仲間が増えました。万博には会場ボランティアとして参加するので、自分自身も楽しみながら盛り上げていきたいです。もし何か困ったことがあれば気軽に声をかけてくださいね。理学研究科、博士前期課程2年、津田明日香さん。1年時にプログラムを受講し、 運営のサポートにも携わりました。プログラムでは大阪マラソンにボランティアとして参加し、良い経験になりました。万博には会場や街中のスタッフとして参加します。来場者の皆さんに各地域の魅力や未来の技術を体感してもらえたら嬉しいです。農学部4年生堤智子さん、予約なしでもこんなに楽しい万博を丸一日遊び尽くそう。過ごし方の一例。9時、公共交通機関で来場、東ゲートから入場。案内所で国内パビリオン観覧予約。10時、大屋根リングから会場や大阪湾を展望。11時、予約した国内パビリオン観覧。12時30分、昼食、フードコートでグルメを満喫。案内所で海外パビリオン観覧予約。14時、イベント観覧。イベント情報8面。各国ナショナルデーのステージ観覧。アートや伝統文化の各種展示会観覧など。15時、予約なしで海外パビリオン観覧。16時、会場内を探索。静けさの森の散策。ミャクミャクハウスで記念撮影など。17時、予約した海外パビリオン観覧。日没頃、ワンワールド、ワンプラネット観覧。オフィシャルストアでお土産購入。観覧後、夕食、世界のグルメに舌鼓。ああ、楽しかった。丸一日めっちゃ遊んだね。次は行く前に予約して今回は入れなかったパビリオンにも行きたいね。すごいぞ、大屋根リング。大屋根リングは万博会場のシンボルとなる建築物。61,035.55 平方メートルもの面積を誇り、最大の木造建築物として2025年3月4日にギネス世界記録に認定されています。高さ約12メートルの屋上回廊スカイウォークを自由に散策しながら、会場内をぐるりと見渡す眺望を楽しみましょう。国内パビリオン、日本館、予約、抽選対象、ウーマンズ、パビリオン、インコラボレーションウィズカルティエ、関西パビリオン、予約、抽選対象、民間パビリオン、ORA 外食パビリオン、宴、ブルーオーシャン、ドーム、予約、抽選対象、ガンダムネクストフューチャーパビリオン、予約、抽選対象、海外パビリオン、米国パビリオン、カナダパビリオン、予約、抽選対象、オーストラリアパビリオン、予約、抽選対象、ポルトガルパビリオン、予約、抽選対象、オーストリアパビリオン、サウジアラビア王国館、ナショナルデーって、万博会期中、万博に公式に参加する国、地域が1日ずつ、自国の文化を発信するナショナルデーを開催します。各国、地域の参加を称える日で、国際親善の増進を図ることを目的に行います。当日は、国内外の賓客や一般の来場者を招いて行う式典と、さまざまな文化イベントが開催され、多様な文化や特色に触れながら楽しむことができます。会場内を歩いてみよう。写真1枚。木々が生えている静かな道の様子。静けさの森は、万博会場の中央部に位置し、会場の喧騒の中にあって、ひときわ静かで落ち着ける場所です。写真1枚、ミャクミャクが登場し、記念撮影できるミャクミャクハウス。さまざまな展示で、ミャクミャクのすべてがわかるスポットです。ワンワールドワンプラネット。会期中毎日開催される、光と音とテクノロジーの織りなすスペクタクルショー。願いをテーマにリアルとデジタルで万博会場と世界中がつながる地球共感覚セレモニーです。問い合わせ、政策推進課、3階35番窓口、電話 669-4-9842、ファックス 669-2-5535。